2、サイバーガーデン益子隆博さん、ピクセルグリッド小山田明宏さんによる新しいマークアップ環境のキャッチアップです。
はい、よろしくお願いします。さあ、ではですね、マークアップのセッションということで、私はですね、何でも知っておかないとまずいディレクターっていう立ち位置でね、話していきたいと思います。皆さんの中でも、コード別にゴリゴリ書かないし、ディレクションだしとか、ディレクションやってるしとか、コンサルティングやってるしって方いらっしゃると思いますけどね、そういう立ち位置でいます。さあ、で、小山田さんは。
はい、私は小山田博と申します。私はですね、ピクセルグリッドという会社で実際にコードを書いて、HTML や JavaScript と CSS を書いて、今現場でやっているという感じの立ち位置で、このセッション、そっちの側の意見から進めていきたいと思います。
はい、で、ですね、コンビ3年目ということで、これまでの内容は、当たったというかですね、簡単に、ごく簡単に、振り返ってみたいと思います。さあ、で、2年前ですね、シフト5ではどうだったか。で、HTML5 とかがますます使われるようになった。ノーマライズとか、いろいろありますけれども、大体話した通りのね、世の中の流れになってるかなと。で、ボイラープレートはどうですかね。
そうですね、昔は多分使っていたとか見た、触ったっていう方はいらっしゃったと思うんですけれども、今の時点ではもうすでに皆さんかなり手に HTML5 が、ね、馴染んできて、ね、ご自身で自分のテンプレートを持っているっていう方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、ボイラープレート頼りじゃなくなんて、いう制作会社のとかね、個人の方もいらっしゃると思いますし、増えてきてますと。はい、で、CSS3 なんかもね、だいぶ普及し、あと、メタ言語、プリプロセッサーですね、なんかも実は2年前にね、ちゃんと触れていたりしたんですよね。で、レスポンシブウェブデザインどうですかね。
そうですね、当時としてはまだまだ流行り始め、またはまだまだ来ていないかなっていう状態だったんですけど、今となってはもうかなり必須の技術になってきてるんじゃないかな。
そうですね、はい、選択肢としてすごく大きいですよね、スマートフォン対応とかで。ただ現状レスポンシブウェブデザインだってなって、現状はちょっとやっぱりレスポンシブじゃまずいよねとか、もうちょっと柔軟に対応したい、しないとまずいよねっていうね、またちょっと揺り戻しみたいなね、感じがしますけどね。はい、で、いろいろな技術ですね、もう2年前から、一応ご紹介してと。で、昨年ですね、シフト6はどうだったか。でもこれもおなじみですね、 HTML5 ね、はい、もう当たり前になってきてますよと。で、 CSS3 なんかもね、も当然ですけれども、で、レスポンシブウェブデザインもね、もう当然ですと。で、どんどんいっちゃいますと、そうですね、 Windows 8なんかもね、もう1年ぐらい前に出たと。で、 CSS プリプロセッサーどうですかね。
そうですね、去年の時点では、かなりある程度流行ってきて、で、いろんな環境があったと思います。例えば SAS、REST、またスタイラス。で、去年も確かCSS なんとで1日、プリプロセッサーの、LP 版もありましたね。
はい、はい、だからもう CSS プリプロセッサーはもう普及どころかね、もう結構制作の前提というかいう時代にはなってきていますね。はい、で、GUI ビルドツール、GUI とかですね、 CUI のビルドツールで、最近、後ほど、触れるんですが、GUI もいいけど、やっぱ CUI 慣れちゃえばこっちの方が柔軟だよねっていうね、グラントとかイオーマンとかね、ありますけどね。はい、で、IE10 でも今は IE11 が登場してますんでね、どんどん IE インターネットエクスプローラーもバージョンアップしてますよ。いいでしょう、ここら辺もね。で、画像ベクターね、ベクターも
そうですね、スマートフォン、iPhone だったらちょっと流行ったかなと思うんですけど、まだまだ IE を、i8 をサポートしないっていう現場があるので、なかなか軌道には持ってきていないかなというふうには感じました、ね。
今年 SVG 元年になるかなとか思ってたんですけど、もうちょっと待ちって感じの来年ですかね。はい、で、昨年のスライドですね、これが一番受けたんですけどね、 IE 擬人化、ブラウザ擬人化のスライドですけどね。
で、HTML5 が普及すれば、人間、社会が人間になってもっともっと進化していくんだよっていうのをお見せいたしました。
そうですね。さあ、で、一応ですね、このシフトではいろいろこう、どの登壇者もですね、調査してこう、ね、データを公表するなんてことがあってですね、私もですね、調べてきたんですけど、東証一部上場企業1700社以上です。2日前に調べたら1600社ぐらいだったんですけど、一応11月末時点だともうちょっと多くてですね、1700社以上、ドックタイプを1ページ1ページ見て調べてきたんですよ。 これがですね、かなり骨の折れる作業でですね、なんでこんなことやり始めたんだろうというふうに、こう途中で何度も涙した、
来年は何かシステムか何か作った方がいいかもしれない。
そうですね、はい、気真面目にこの1ページ、1ページやっちゃいましたけどね。はい、で、HTML5 を採用しているところは、パーセンテージでいうと 9.4%、約 10% が、まあ、東証一部上場企業で1700社、ちょっと1760ぐらいですけどね、はい、が採用していると、9.4 ですね。だからだいぶ普及している感じですよね。
そうですね。これって益子さん多いと思いますか？僕は結構多いかなっていうふうに思う。
僕も多いと思いますね。
結構大きな企業ってウェブサイトが大きいだけになかなかアップデートができないんですね。サイトをリニューアルすることができないと。 でもその中ですでに1割が、はい、HTML5 でリニューアルしているっていうのはかなり大きい。
はい、数台がね、でかいのにでちゃんとこうリニューアルしてみたいな。ちなみに NASH とかね、 HTML なぜ 4.0 なんだというのはちょっと気になるところでありますが、あんまりそういうところはね、いいとして。で、HTML5 を採用している 9.4% のうち、ちゃんと、まあ、ヘッダーとかセクションとかアーティクルとかですね、ナブとかいう要素を使ってマークアップしているのは、60% ですね、59.4%。ということで、まあ、半数以上はちゃんと構造面でも、ただ単にドックタイプが HTML5 っていうだけじゃなくて、構造面もちゃんと、作ってるということで、結構、まあ、時代は進んだなって感じはね、しますよね。はい、ということで、結構もう HTML5 を採用して作るっていうのは、まあ、1年前、2年前だったら中小案件というかね、そんなに規模の大きくないサイトが主流だったわけですが、現在では大規模サイトであっても HTML5 を採用するというのは割と一般化しつつありますのでね、覚えておいていただければと思います。さあ、で CSS プリプロセッサーいきましょう。これ外せないですよね、今年の話題
で。最近では、作る、まあ、技術の進化に伴って作るものも複雑になりましたし、あとは CSS3 を使う上ではですね、かなりコード複雑になってきたんじゃないかなというふうに皆さんも感じているんじゃないでしょうか。まあ、こんな風になっちゃいますよね。
はい、でもし CSS プリプロセッサー SAS とかですねを使わなかったら、だいたいソースコードってどのぐらいの長さに増えますか？
量としては、まあ、25%、50% ぐらいマシになっちゃうかなと思うんですけれども、まあ、そこの量とかそういうのよりもソースコードをまとめて管理できるっていうところが一番大きなポイントなんですよね。
そうですね。ソースコードが物理的に SAS とかを使えば短くなるということに加えて、ちゃんと管理しやすく設計を考えた上でのソースコードっていうのが構築で制作できるっていうのが一番大きいですよね。
そうすればまあミスも減りますし、まあ、様々なメリットがあるわけですね。はい、特にCSS プロセッサーのメリットっていうのは、まあ、この辺ですね。何度も各色してコーポレートサイトカラーとかリンクの色っていうのを一括で管理することができます。
まあ、変数とか使ってですね、はい、条件分岐なんかもね、早速できますから、ね、JavaScript とか使わなくてもねできちゃうことも多いですね。
で、まあ、去年一昨年の時点では、まあ、主に SAS、REST、Stylus みたいなものがありましたが、今年になってからかなり SAS がほとんど一般的になってきているんじゃないかなというふうに感じています。ちなみにこの中で、何かしらの CSS プリプロセッサーを使っている方っていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？およそ 40% ぐらいの人です
ね。 40% ぐらいですかね。はい、
かなりこの中でも普及しているんじゃないかなというふうに感じました。
はい、
で、まあ、皆さんまだ使っていない方っていうのも多くいらっしゃいましたので、ご説明しますと、皆さん例えば画像処理するときってフォトショップ使いますよね。JPEG をそのままいじったりとか PNG をそのままいじったりしないですよね。それはなぜかっていうのは、まあ、フォトショップはとっても便利な機能がたくさん詰まっているからです。まあ、
例えばレイヤーとかマスクとかですね、そういった設定を含めたファイルっていうのを作るわけですよね。でそれを JPEG とか、まあ、PNG とかに書き出すわけですが、その設定ができるっていうのがSAS ですよね。
で、最近では CSS もこれと同じようなことができるようになっています。 CSS でもっと高度なことをしたい、例えば、色をまとめて管理したい、さっき言いましたけれども色をまとめて管理したいとか、ベンダープリフィックスがめんどくさいとか、そういったものをまとめて全部管理して、で最終的には、そのままの CSS ファイルに、出力してくれるので、まあ、ブラウザー、現状のブラウザーで使う上でも問題ないわけなんですよね。
はい、でそのようにこう書き出すツールっていうのはね、これらが代表ですね。
で、まあ、最近だとグラント、あとコアラっていうのは最近出てきましたよね。で、去年の時点ではフォードキットやライブリーロード、他にもさまざまなツールがありました。で、これらっていうのは無料でも無料で使えるもの、有料のもの、高機能のものたくさんあるので、まあ、皆さんの環境に合わせて選ぶといいんじゃないかなというふうに考えています。はい。で、ここまでのまとめとしましては、まあ、ぜひですね、まあ、いろんな、プリプロセッサーありましたが、まあ、これを機会にですね、まあ、SCSS、あ、SAS を手に取ってちょっと見てみるといいんじゃないかなというふうに考えています。今後、おそらく SAS が入ってくるとなると、本とかウェブ上のドキュメントもより SAS が充実してくるんじゃないかなと。皆さんがもし悩みにかぶつかっても何かしら調べる手段が出てくるので、まあ、みんなが使っているものを使うといいんじゃないかなというふうに思います、
はい、であとですね SAS とかに取り組んでないって方は結構ね小さな規模の案件が多いかもしれないですよね。10ページとか20ページぐらいの案件だとそれほどメリットって体感できなかったりするんですよね。そんなに変数とかねまとめておかなくてもいいしとか。ただやっぱり大規模案件になるとソースコードがですね何千行とかになってくるとそれをなるべく短くなるべく管理しやすくっていうのが求められますんで、ただ中小の、ね、規模の案件であっても今の段階からねちゃんと SAS とかに取り組んで、ソースコードをちゃんと、まあ、論理的って言ったらあれですけどもね、管理しやすい状態で作るんだっていう、気持ちで取り組んでおくとね、それが結構大きな案件になってもそれをベースに対応できたりね、するってこともあるかなと思います。はい、で詳しくはですね来年2月15日土曜日ですね、次の LP CSS ナイト LP ディスク32で、今年はですねプリプロセッサー全体の特集だったんですが、32では SAS の特集ですね。SAS オンリーですので、SAS をもう一歩ですね、高度に使いこなしたいという方はぜひご参加いただければと思います。さあ、ではコンテンツのパーツからいきましょうか。
はい。去年までの時点では OOCSS とか SMAX とか、あとは BEM、まあ、BEM っていう言葉が最近出てきたんですが、こういう言葉が出てきました。で皆さん、BEM 聞いたことある、使ったことあるよとか、聞いたことあるよという方いらっしゃいますかね。およそ1割ぐらいの方ですかね。
はい。で、我々世代だと BEM っていうと、この BEM、妖怪人間 BEM をね、思い出しちゃうわけですけどね。アラサー以下だと、ね、亀梨君とかがこう、やったドラマですね、妖怪人間 BEM なんかを思い浮かべると思うんですけどね。
でそっちの BEM ではなくてですね、
こっちの BEM ですね、
こっちの BEM ですね。
はい。
で、BEM っていうのは、まあ、ブロック、エレメント、モディファイアの頭文字を取った、考え方です。で、これ考え方なんですけれども、まあ、2つに分けることができるんですね。パーツの作り方、あとはそのパーツにつける名前の考え方です。
そうですね、コインの表裏みたいな感じですね。はい。
で、まあ、例えば、まだ1割くらいの方しか聞いたことがないよっていう、感じだったので、ここではちょっとご説明しますね。で、まずパーツの考え方です。これはよくありそうなウェブページのモックアップなんですけれども、これってよく見てみると、パーツに分解できるんですね、こんな風に。BEM ではこれをブロックと言います。で、なぜブロック化するといいのか。例えば、これは私の奥さんが作った謎の物体。
これ何なんですかね、
これ。これ建築物って言ってましたね。
建築物何でもまあ作りゃ建築物になりますもんね。
で、まあ、こんな不安、じゃ一見不安定に見えるような、ものでも、こういうふうに
かなり不安定ですよ、ね、ちょっと声大きくなっちゃいましたけど、この、まあいいか、まあ、こうやってブロックを組み合わせるっていうのが発想ですよね。
そうですね。はい、で、こういうふうにブロックとして規格を作っておけば、いくらでも積み重ねることができるし、スケーリングも自由自在にできるんですね。ちっちゃいものも作れるし、大きいものも作れると。
なんかジェンガみたいになってますよね。なんか崩れそうですけどね。
意外と安定してますね。
あ、そうですか。
で、これをウェブページにも同じように取り込んだのが、ブロックの考え方ですね。例えばこの画像付きのテキストブロックを増やすこともできますし、他のページで同じようなナビゲーションや、ヘッダー見出し部分を使うこともできます。
我々なんとなくやってるわけですよ。で、そのデザインをこうページに落とし込むときに、なんとなくこのブロックこのブロックみたいな感じで考えてるわけですが、それをきちんと明確にブロック化し、それをクラスのネーミングとかにも、論理的っていうかね、こうちゃんとこうしっかり考えて作るっていうのが BEM ですよね。
で、ブロックをもうちょっと細かく見てみると、ブロックっていうのはいくつもの パーツ、ブロックのパーツで構成されていることがあります。これを BEM ではエレメントっていうふうに言います。はい、
BEM の E ですね、エレメント。
でエレメントをもうちょっと細かく見てみると、現在地部分が白くなっていますよね。ここではこれをモディファイアって言います。
ちょっと違うところですよね、背景変えたりとか
何らか の理由があって違う部分ですね、これをモディファイアって言います。他のパーツ例を見てみると、ミラシーパーツは2つのエレメントから構成されていますし、あとはこのようなページネーションもこういうふうにエレメントにブロックにして、それをさらにエレメントに分解して、さらに現在地やこれ以上戻れないよっていうような部分はモディファイアでこういうふうにちょっと変えているわけですね、
はい、でそれをクラスでねちゃんと管理しないといけないってことですね。
で例えば先ほどのページネーションを見てみると、こんなふうにベムの考え方ではマークアップします。まずブロックを作って、その中にエレメントのクラスをつけた、まあ、それぞれのパーツを入れると。でさらに、モディファイが必要な時にはモディファイア用のクラスを作る。こんな風にすることで絶対に名前が他のパーツとぶつからないんですね。だから効率的にモジュールを増やす、あ、モジュールパーツを増やすこともできると。
でちなみに皆さんもねこう見て思ったと思うんですけど、こうブロックとエレメントの間のアンダースコアがなぜ2個なんですかね。
あ、これはもともとヤンデックスっていうロシアの会社が言い出したことなんですけども、提唱した方法 でそこではアンダースコア2つを使っていました。ただし皆さんはこの名前と同じように従う必要はないんですね。この考え方を、皆さんのウェブサイト作りに生かせればいいので、例えばこのアンダースコアではなくてハイフンを使うとかみたいに考え方を生かして効率的にパーツを管理できるといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、BEMのブロック、エレメント、モディファイアっていうようなクラスの付け方さえ覚えておけば、別に区切り記号はアンダースコア1個でもね、ハイフンでも何でもいいというふうに覚えておいてください。考え方が大切ですね。
で先ほどの考え方もこんなことですね。ブロック、エレメント、モディファイアと、モディファイアの部分は2つで構成されていますけれども、ここはプロパティとバリューっていうふうになっています。これはオリジナルの M ではですね、例えばボーダー3ピクセルみたいな感じですね。で先ほど言ったようにアンダースコアじゃなくてもハイフンでもいいよって言いましたが、それをマインドベミングっていうふうに提唱している方がいました。で例えばこれは
マインドベミング、まあ、ベムの気持ちでみたいな。
そうですね、はい、ベムの考え方
なん
ですね、
はい、
でこれはちょっとベムっぽい感じなんですけども、これは実際に私が各ページで使っているそういうふうに管理している時のスタイルです。
小山田さんの会社のピクセルグリッドではこういうふうにやってるってことですよね。
というわけで、まあ、デメの考え方を理解して構造を整理する。そうすれば皆さんのウェブページも効率的に、大きくしたりちっちゃくしたりすることができるわけですね、
はい、で次にスタイルガイドいきましょうか。
でスタイルガイドっていうのはですね、まあ、基本的にはガイドラインと同じことなんですけれども、最近ではパーツ化に伴って生きているガイドラインっていうのが、まあ、普及し始めてきました。あんまり表に出ることはないんですけれども、いくつかのウェブページは表に出ていたので、それをちょっと紹介していこうと思います。
で先ほどのベムのブロックじゃないですけどね、こういうふうにこうレゴブロックの説明書きって、ね、こうやって一覧表みたいなのがついてくるんですけれども、これがまさにこうスタイルガイドですよね。
そうですね、こんな風に自分が作ったブロックをこういう風に説明書として用意しておけば、いろんな人がそのブロックを使い回すこともできるし、自分が、あ、こんなものあったなという風に思い出すこともできるわけですよね、
はい、
で例えばスターバックス、皆さんコーヒー大好きかなと思うんですけど、まあ、その皆さん大好きなスターバックスですね、ちょっと見てみましょうか。でこれがスターバックスのウェブサイトのガイドラインです、
ね、
で例えば表組はこういうのを使ってくださいね、こういうのを用意しましたよっていうのがあります。あるいは、画像付きの、説明書きはこういうパーツがありますよっていうのを、紹介してドキュメントとしてまとめています。
ちゃんとこうやってひとまとめにされてないと、自分で勝手にこうくらってスタイル作っちゃったりとかするんで、ちゃんとこうやってパッ全部まとめておけば、あ、これあったんだ、じゃあこれに乗っかって作ろうとかっていうふうに、無駄にこうクラスとかね、なんか ID とかなんかいっぱいスタイル増えるっていう、人しかも人それぞれ勝手に増やすってことが最小化できるってことですよね。
で、あるいは、まあ、これはスターバックスの場合でしたが、他にもですね、 GitHub、 皆さん知っている方もいらっしゃるかと思いますが、 GitHub のページも同じようなスタイルガイドを提供しています。あ、提供というか、まあ、
用意して
くれているんですね、はい、例えばこれは見出し、あ、ボタン、いや、これは
チェックボックスですね。
そうですね、はい、コードの状態の部分とか、あとは見出しパーツのリスト、はい、あるいは、GitHub の場合は色もこういうふうにガイドラインに載せているんですね。この変数、この冊の変数を使うとこの色になりますよみたいな。
そうですよね、こうドルマークでね、変数として
というようなスタイルが表に出ているサイトもいくつか見受けられました。で、おそらくですね、多くのサイトでは裏に隠して表には出さないっていう場合も多いと思うんですけれども、こういうふうにパーツ化をしたら、まあ、そのパーツを管理するっていう方法が結構捉えてきているんじゃないかなというふうに感じました、
はい、こういうガイドラインとか、例えば Word とかですね、まあ、Excel とかいうオフィス文書で作ってもですね、まあ、リアリティが損なわれちゃったりとか、いちいちスクリーンショット切ったり貼ったりで大変だったりとかするんですけど、ウェブのものなんだからウェブでドキュメント作っちゃえばいいじゃんっていうのが、まずスタイルガイドの発想ですよね。でそれを、まあ、こうやって公開してくれてるサイトもあるし、まあ、通常は内部でね、関係者が見るっていう状態にするのが普通かと思いますが、まあ、とにかくウェブのものはウェブでドキュメント作っちゃえばっていうのもね、非常に重要かなと。
そうですね、はい、新しいブラウザが出てきた時にこのパーツ壊れてるよみたいなこともできますからね、はい、
そうそうそう、うん、新しいブラウザが、ね、出た時それ見たらね、壊れてるところを補修するのもね、すごい、そこだけ基本的に見ればまずは OK って感じですからね。さあ、で次に CSS フレームワークですね、いきましょう。この3つ3択かなって感じですかね。現在はいろいろあるんですよ、いろいろあるんですが、一般的に普及しているのはブートストラップで、ファウンデーションで、スケルトンですね、はい、でこの3つあって、この3つはですね、それぞれ、まあ、ブートストラップはプリプロセッサーでレスを使っています。だからレスの理解がまあ基本的には必要で、ファウンデーションは SAS を使っています。でスケルトンは、まあ、これ派生的に SAS 組み合わせたりとかレス組み合わせたりとか、まあ、ブートストラップでもね、SAS 組み合わせたりもできるんですけど、まあ、スケルトンはそういう派生的なものが充実してますよ。ただ基本はこうですね、はい、でプロトタイプとか、まあ、レスポンシブでウェブデザインとか、先ほど話したパーツ化、スタイルガイドなども、まあ、ゼロから準備するのはかなり大変ですよね。ということで、こういうフレームワークを使ってそれを土台にして作るっていうのが割と、一般的になりつつあるかなと思います。でもちろん小山田さんもね、ピクセルグリッドさんみたいにもうフレームワークみたいな、そういうのをよそのものを使わなくて自社で用意してるとかいう場合にはそれを使えばね、いいんですけども、まあ、とにかくゼロから作るのは大変ですね。で例えば、まあ、ブートストラップなんかでもこういらない、読み込みのいらない CSS はコメントアウトしちゃってね、こう一部の機能を使わないなんてことも柔軟にできますし、さらにブートストラップなんかではこうスタイルガイドの下地にできるような一覧表ですね、スタイルの一覧表、まあ、クラスの命名規則とかの一覧表なんかも用意されてるんで、これをこう、まあ、ミニマイズっていうんですかね、してスタイルガイドにしちゃってもいいですしね、ちょっと調整して、で、優勝のテーマとかね、テンプレートなんかも利用可能です。どうしてもブートストラップ使うと、そのままだとそれっぽいんですよね。ブートストラップっぽいので、優勝の、十何ドルとか数十ドルで、それを買って、それをベースに、で作るなんてこともできます。まあ、とにかく、すごくですね、こうゼロから作るっていう制作スタイルじゃなくて、テンプレートとかこういうものを使って作るっていうのがね、でしかも CMS じゃなくて、ね、こういうテンプレートを使うっていうのが割と、一つの制作手法として普及しているっていうことですね、はい、ただ CSS フレームワークはやはりフレームワークなんで結構きっちり作り込まれているんで、それ前提で制作するっていうことを決めとかないといけないですね。初期段階から後からもうデザインとかも全部作り込んじゃってフレームワーク入れるとかってなると、そのグリッドの考え方とかですね、後々調整なかなか効かないので、もう初めから使うのか使わないのかっていうのはね、決めておいた方がいいっていうのは要注意ですね。要注意として覚えておいてください。さあ、で次ですね、
はい、CSS、SAS なんかを使っていると、まあ、コンパイルする環境が必要なんですけれども、そういった一つとしてグラントが結構流行ってきてるんじゃないかなっていうふうに思います
。そうですね、コンパイルとかを含むさまざまなね、こう処理、
まあ、このロゴのツールなんですけども、まあ、ロゴはどうですね。で、まあ、皆さんですね、例えば制作、 今現在の結構それなりの規模のページを作っていると CSS ファイルがたくさんになったりとか JS ファイル機能ごとに分割したりとかしますよね。で、まあ、そういって増えてしまった、ファイルをグラントを使ってまとめることができるわけですね。例えばでこのパイプに見せかけていますけれどもパイプは一つずつの処理で自由に組み替えることができます。
このことパイプラインと言ったりしますけどね、はい。
でよくあるパターンではSAS を CSS に変換するっていうタスクをつけてでその後に CSS を圧縮するっていうタスクをくっつけてでその後に JS を圧縮するっていうタスクをくっつけてでそして全ての JS を全部一つに結合してしまうっていうタスクをくっつけてで その結果自動的にこういった、ミニファイしたファイル2つだけを手に入れるっていうことができるわけなんですね。
ページ表示高速化の観点からもねファイルってあんまり分けない方がいいですからね。だってガッチリとまとめちゃった方がページ表示も早くなりますからね。
で、ここで紹介したようなパイプっていうのは自由に組み替えることができます。これタスクっていうんですけれどもこのタスクは例えば、先ほど紹介したようなスタイルガイドを自動的に出力するみたいなタスクも入れることができますしあるいは画像の最適化のタスクを入れることもできます。こんな風にプロジェクトに合わせて柔軟に対応できるっていうツールです。
と、うん、いうことですよね。
ですね。こんな風に自由に扱えると。
で、なんか修正して保存するために自動実行してくれますからね。はい、楽ってことですよね。さあ、では、こういったですね、グルントとかですね、結構新しい話あるんですけど、こういう話にキャッチアップするためにはどうしたらいいんですかね、小山田さん。
ちょっと捨て間になっちゃうんですけど、コードグリッドっていう、なかなかいいサイトがあってですね最近
全然ステルスじゃないですけどはっきり言ってますからね
最近ちょっとかっこよくなったんでもしよければちょっと前に辞めちゃったっていう人がいたらまたですねちょっと見てもらえると嬉しいなって感じてます。
でもお高いんでしょ。
それが今なら一月840円で最初の1回さん無料です。
はい、
まあ、最近ですと、はい、ベムの特集も3回ぐらいやってるので、まあ、もし今回ベムについてですね、もうちょっと詳しく知りたいなっていう方がいましたら、情報を取得のですね、一つの材料としていただけたら、嬉しいです。
はい、1ヶ月無料ですからね。
そうですね。
はい。はい、で、ブラウザの話に行きましょうか。はい、進化をし続けるインターネットエクスプローラーということで。
で、つい先日ですね、まあ2ヶ月ぐらい前ですか。IE の11が、リリースされましたと。で、IE の新しい IE が出るっていうのは、ある人はですね、ちなみにこれなんですけど、新しい IE では 3D が動きます。ちょっと見てみますかね。はい、今、IE 自体は入っていないんですけども、なので、Chrome 上で動きますが、これちょっとクリスマスなので作ってみました。
小山田さんがちょっと特別に作って、おぉ、ね、サンタ走りまくってますけどね。
これ全部 JavaScript で動いてるんですよ。
これプレゼント大丈夫ですか。こんなぐっちゃぐちゃにしちゃってこれ届けるんじゃないですかこれから、
ね、ちょっと大変ですよね。
はあ、はあ、言ってますけどねサンタ。これはどういう技術で作ったんですか。
これ WebGL っていう JavaScript の技術の一つで作りました。
でインターネットエクスプローラー11から WebGL をサポートしましたのでこれは動くってことですね。
そうですね。いろんなブラウザーでこんな風に今まで Web では表現できなかったような体験を、はい、IE でもできるようになったわけなんですね。
はい。
で、まあ、ある人は言いましたと。IE は新しくなるんじゃない、増えるんだと。まあ、実際にですね、マイクロソフトが現在、オフィシャルでサポートしているインターネットエクスプローラーというのはこの通りですね。6から11まで幅広く揃っています。はい、ただですね、幸いですね、まあ、幸いと言っていいのか分からないんですけども、来年の4月には、インターネットエクスプローラー、Windows XP の賞味期限が切れてしまいます。で実は、これ重要なんですけれども、インターネットエクスプローラーというのは、Windows の OS の一部としてリリースされています。ですので、インターネットエクスプローラーのリリース、あと保証期限というのは OS と一緒に切れます。なので、来年は、IE6 の賞味期限をオフィシャルで切れます。また、Windows Vista もあまり流行りませんでした。ですので、まあ、来年はおそらくですね、本格的に IE8 以降の対応みたいな感じになっていくんじゃないかなというふうに感じています。
まあ、6、7はね、もういいかなって感じですよね。XP が4月上旬に サポート終了ということですね。はい、
これから作るウェブページのガイドラインをちょっと見直してみる機会ないでしょうか。
そうですね、サポート対象をね、ちゃんと見直さないといけないで、しかも結構いろんな企業のウェブサイトを見てるとですね、もう XP やめてください的な、こう注意文とかを置いてるサイトなんかをよく見ますんでね、はい、結構そのパソコンのリプレイスとかも含めてね、来年はかなり、もう今年から始めてるって言ったんです、今年からね、もうちゃんと予算取りに動いてる企業がね、多いですけどね、それはね、パソコン変えなくちゃいけないとかね、ありますんで。で、次、Chrome いきましょうか。
はい、Chrome ですが、最近までウェブキットとしてですね、Safari と同じ道を走っていましたっていうのは皆さんご存知かと思います。ただですね、実は WebKit ですね、フットワークを軽くするために、そしてより柔軟なアップデートをするために、Blink っていうふうに新しい道に入っていくことになりました、
はい、だからつまりレンダリングエンジンとして Safari、Google Chrome、まあ、同じ仲間だよねっていうのがちょっと違ってくるってことですね。 Google Chrome が独自に Blink の方に行くと。
で、今時点ではですね、あまり、遠く離れてありません。実はほぼ一緒です。ただこの先道はかなり分かれている可能性がありますと。その時には、サファリとクロームは仲間ではなくなってしまう可能性があるんですね、まあ、ベースは一緒だけれども、これ以降発生した部分というのはちょっと別々になってきてしまう可能性があるよというところです。
左で見切れてるのが気になりますね。
なんですかね、なんで赤い物体が
見赤いやつがいますね。
で、オペラの話にしましょう。
ますます存在感の後ろにちょっと断りをしておくとですね、デスクトップ環境でと思ってくださいね。いろいろ他のね、デバイスでは結構オペラってね、強いブラウザですけど、ね、デスクトップ環境ではっていう、
はい、で、オペラはですね、
オペラ来ましたね、
はいはい、さっきちょっと見えてましたが、オペラはですね、実はレンダリングエンジンにクロミウムを採用することになりました。これまで独自に作っていたものを捨てて、で、新たにクロームと同じ環境になりました。
クロームと同じクロミウムを
ベースにってことですね。で、ほとんど今クロームと同じなので、まあ、オペラとクローム、あ、オペラをサポートしますっていうのはクロームですでに、その時点で言えることなので、まあ、今後ますますオペラ対応っていうのが、オペラの特別対応っていうのはなくなっていくんじゃないかなというふうに。
そうですね、サポートからもだいぶね、外すところが増えてくるかもしれないですね。はい、ということですね。じゃあまとめましょうか。
はい、で、今年1年見てみた中で、まあ、技術的な、例えば去年までだったら HTML が疲れ始めてきました、 CSS が疲れ始めてきましたっていうような変化はありましたが、今年はかなり安定、そこは安定して、で、逆にですね、環境とかやり方っていう部分が変わってきたように感じました。
テクノロジーっていうよりはその環境とかね、ワークフローとかですね、やり方ですよね、はい。
で、例えばその一つとして、SAS の、ディファクトスタンダードかっていうところがあったかなというふうに感じています。
そうですね、プリプロセッサー CSS といえば SAS っていうようなね、時代っていうか1年だったかなって感じはしますよね。
で、また、パーツ化の考え方に沿った、CSS クラス名の付け方ですねっていうところも、まあ、結構見えてきたんじゃないかなというふうに思います。
まあ、ウェブに限らず、まあ、昔は OOCSS、 オブジェクトオリエンテッド CSS とかありましたけど、まあ、とにかくね、ちゃんとこう考えてクラス付けとかね、パーツ管理をしていかないとまずいよねっていうのはね、より、色濃くなったね、1年だったかと思います。
そして、パーツ化をしたら、そのパーツをですね、図鑑としてまとめておくっていう手法も出て、結構見えてきたんじゃないかなというふうに思いました、
はい。で、CSS フレームワークをね、これらの、取り組みの中でうまく利用するなんていうのもね、一つ選択肢として、いいかなというふうにも考えます。
で、一方で、ブラウザー側も結構大きな進化がありましたね、IE11 の登場、 XP の、廃止によって IE6 がなくなるところ、あとは、Chrome の変化ですね、といったところにも注目して、まあ、来年はですね、ぜひですね、皆さんが、ガイドラインを作っている場合にはですね、サポートブラウザーを見直す一つの大きな、きっかけになるんじゃないかなというふうに考えています、
はい、そういう意味ではね、こう大きなリニューアルを控えているとか話にこう検討として出てるっていう場合には、ベムとかですね、ぜひちょっと考え方を取り入れてみようとか、当然スタイルガイドとかもちゃんと用意しようとかいう取り組みをね、されるのがいいかななんて思ったりします。はい、では以上で終わりましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。